それは旧約聖書のようにことを細かに記されています。でそういう状況があったらサラートである。でこういう時はいや実はそれはただの皮膚病でサラートではないって判定診断するのは祭司であると定められていたんですね。それでイエス様は祭司に見せなさい。サラートに侵されたけど癒される人もある。癒されたかどうかを判定する診断するのも祭司です。だから祭司に見せなさいと言われたのはあなた方治るから、でも治ったから帰りなさいって帰れない。祭司のところに行って証明してもらいなさい、治るよって。言葉だけです。もし行ってあんた治ってないよって言われたらまたすぐそこと帰らないといけない。しかもその間誰も近づいてはいけない。だからもしあのザラートになって、まあ、その隔離されたところに行くまでの間誰か近づいて移したらまずい。もうその人もやって困りますよね。あんたのせいで癒されたな、あんたのせいでこれになったな言われたら家族の問題でもあるので大変なことです。だからそのなった人はどこか町に入ろうものなら私は蹴られています、つまり周りに宣言しないといけない、私に近づくな、そんな思いをして最初のところまで行かないといけないんです。イエス様がきっと治してくださるっていうほどの確信がないとそんな力は出てこないんじゃないか。10人とも、まあ、後でこの人たちは10人って分かるんですが、10人いた10人とも行くんですね。最初のところみんな信じたわけです。でみんな信じて癒されたんです。素晴らしいことが起こりました。とで15節にはこう書かれています。そのうちの一人は自分が癒されたことが分かると大声で神を褒めたたえながら引き返してきてイエスの足元にひれ伏して感謝した。彼はサマリア人であった。するとイエスは言われた。10人清められたのではなかったか。9人はどこにいるのか。ここもイエス様の素晴らしさだなと思うんです。近づかないうちから彼らはイエス様に近づいていただくことはできないと大声で憐れんでください。イエス様もその時点でそこには10人いる、まあ、キリがいい人数だからっていうのではないと思います。もう1人帰ってきてあと9人どこ行ったって一人一人ちゃんとイエス様を覚えておられた。ああそこにかわいそうな人たちがいる、癒してあげよう。あれ何人だったかな。そんな行き当たりばったりではないんですね。ちゃんと一人一人を分かって憐れんでくださる神様の憐れみというのはそうした一人一人としっかり関係を持って愛してくださる救いである。ところが帰ってきたのは一人だけだった。私たちもうっかりそんなことはないだろうかと思わされるんですね。イエス様は続けて言われます。この他国人の他に神を崇めるため戻ってきた者はいなかったのか。戻ってきた者一人だけだったんですね。いなかったんですね、まあ、理由の一つとしてこの彼はサマリア人であった。どういう理由かは分かりませんが10人のうちどうやら1人だけサマリア人だったようです。で他の9人はおそらくユダヤ人だったと思います。祭司に見せに行きなさいっていう時にサマリアの祭司とユダヤの祭司って違うわけですね。まあ国が違うわけです。だからサマリアの人とユダヤの人、だから9人と1人はそこでもう分かれて別々に行ってしまったと。にしてもです1人の人は他の9人と一緒に帰ろうっ イエス様のとこ行こうと誘い合わすことを、まあ、できなかったにしても9人他にいたこの9人、まあ、あの出身の町が違うからって別れて行ったかもしれませんが、同じユダヤ人です。お前も癒されたのか、お前も癒されたのか、誰か一人ぐらいは一緒に帰って神様を褒めようじゃないか、あの救い主を褒めた大王ではないか、言わなかった。なぜなのか。18節もう一度読みたいと思います。この他国人のほかに神を崇めるために戻ってきた者はいなかったのか。どこに土台があるのか。私たちの戻るべきところはどこなのか。ただ普通という言葉を使いましたけど、もう何が普通なのかと思うんですけど、でもまあ普通自分がサラートに侵されていた、今までの生活全部捨てて、そこに帰ることができない、隔離されたそこにいる、普通戻りたいと思わない、いやそこが戻るところと思わない、そこに帰ってくる。まあもう一つ言い訳めいたことを言うならば、あの村にイエス様がまだおられるだろうか、まあ、すぐ癒されたとしても、どう考えたって10分20分でないと思うんですね。もうイエス様はどこか行かれてるんじゃないか、まあ、それでも帰ってきてイエス様これからどこに行きましたか、辿っていくことはできるけど、やっぱりそこに戻りたくない。私たちが戻るところは元の自分の生活の場所、そう思って帰っていってしまう。イエス様のところに戻らない、そこが戻るべき場所と気づかない。もう一つ言うなら、自分の救われた原点、あの闇の中、二度とあの思いはしたくない、しかしそこで私はイエス様と出会ったんだっていう、繰り返し繰り返しそこに戻って、だからイエス様はどんな状態にあっても私を救ってくださると、そこを土台として感謝し、そんな私を救い今も用いてくださる神様という神様を慕って生きるというようなところに私は立っているのか。いつの間にかそうしたことはもう過去の出来事、私は元に戻った、神様のもとにではなくて以前の生活に、せっかくイエス様が近づいてくださったのに、そして私たちもイエス様にまた癒されましたと近づく、そしてもっとイエス様が近づいて豊かな交わりの歩みを成していくことができるチャンスなのに、ありがとうございましたで終わってしまう。元の生活に戻る、そこが自分の土台でありホームベースであるとなっている人が少なからずあるのかもしれない。いや、そうしたことも気づかないで何度か礼拝に行く、コンサートに来られ、そこで恵まれ命をいただく、感動する、だけど終わったら自分の生活に戻る。戻るべき場所、自分の土台私たちは生まれながらの罪人ではであるんだなと、そう思わされるんです。自分の頑張り、この世の評価、 そうした中で生まれてきて、ふっと気づいたらどうにもならない時だけ神様が近づいてくださって救ってくださることを感謝し、救われたらまた自分で頑張るというそこを土台にして、そこをホームに帰っていってしまう、元のこの世に戻ってしまう。なんと神様から離れたものであろうか。神様がこんなに私を愛し、作り変えたい、巫女の命で満たしたい、近づいてくださったのに、その一度しか受け取らないで、それでも幸いだと、いつまでも本当のフォームである天国にたどり着けないでいるということはないだろうかと思わされるんです。幸いにもこの戻ってきたもの、イエス様のことこそ戻るべき場所、目が開かれて、そうして受け入れられていることを感謝し、帰ってきて褒めたたえたこのただ一人の人だけがイエス様にこう語られます。立ち上がっていきなさい、あなたの信仰があなたを救ったのです。10人とも救われたはずでしたが、本当の意味で救われたのはこの一人だけでも、この一人は救われました。他の9人は救いを受けたにもかかわらず、救われた歩みを続けることはできなかった。一時救われたけども、また離れてしまった。